78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、宜野座村からと言っていいのかな、ゲストをお招きしました。宜野座村国際交流音楽祭アーティスティックディレクターの松永聖剛さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私は松永さんがベーシストとして、昨年ガラマホールで演奏しているのを拝聴いたしましたが、
ありがとうございます。
ディレクターとして関わってらっしゃるんですね。
多分その公演はかなり貴重な
大変貴重な公演でした。
で、普段は今回この国際交流音楽祭というのは、2014年から開催を始めて、最初は僕もデビッド・マッシューズというマンハッタン・ジャズ・クインテッドというバンドで、日本でも長いこと有名なバンドなんですけども、彼のトリオとして演奏させていただいて、でそれから国際交流音楽祭というシリーズを立ち上げようということで、今年3年目になるんですけども、そのディレクターっていうふうに、名前がついて、でまた自分が演奏する機会が増えるのはやっぱり良くないなっていうか、客観性が少なくなっちゃうので、極力遠慮してます
そこではということですね、はい、でもこの宜野座村の国際交流音楽祭、本当にこう世界中の優れたアーティストたちが来てくれるわけなんですけれども、宜野座に、すいません、沖縄に住んでいますけれども、宜野座にね、何回行くのかなっていう感じなんですけれど、
どうしても通り過ぎる場所だっていうのは住んでる友達なんかもよく言っちゃう
ごめんなさい、私も友人がいるんですが、
は
い、
自虐的に言ってしまうところ
本当にごめんなさいって感じなんですけれど、でもなぜこういうふうに国際交流音楽祭というふうに目打ってやろうということになるんですか。
ガラマンホールの小越智也さんということが方が声をかけていただいたというのがきっかけではあるんですけども、今回ご紹介するカエル・シェパードという南アフリカのピアニストと、2007年に初めて僕がアフリカで出会って、で2011年に初めて来日公演が実現したんですね。でその時にガラマンホールではないんですけども、宜野座村でカエルとの演奏をする機会があって、僕もそれまでは那覇にいつも泊まっていたんですけども、生まれて初めて沖縄の東海岸というか、で宜野座村のところに行って、ですごい朝が気持ちよかったんです。で、ここはすごく居心地がいい場所だなと思って、で、国際交流っていう音楽祭を始めるにあたって、僕も今福岡の田舎の四季折という会場拠点に活動してるんですけども、どうしても東京とか京都とか、大阪とかいろんな場所を日本中ツアーするんだけれども、箱から箱への移動になっちゃうんですよ、都市部での生活っていうのは。で、その土地の文化に触れることもなく、演奏だけして帰るみたいなツアーっていうのは多くて、それは本当に文化的なことなんだろうかっていうのはこう常々あって、若い頃はいろんな場所に行けたイエーイって感じなんですけど、居酒屋も行くし、これも美味しい美味しいってなってくるんですけど、長いことツアー生活をしていると、もっとその土地のことを知りたいっていうふうに思ってくるし、で例えば自分の友人の海外のミュージシャンなんかはブルーノートであるとか沖縄都内のクラブで演奏しても、ホテルとクラブだけなんだよねっていうようなことを言ったりすることもあるわけなんです。
じゃあそこに来た意味ってなんだろうってちょっと考えちゃいますね、
はい、でフランスのバティスト・トロティニョンっていうピアニストが来た時に、気温がもうわからなくなると、ツアーを続けていると暑いのか寒いのかもわからないし、季節もわからなくなってくる、それはちょっと良くないっていうことと、生物学的に見て健康的に見て良くないだろうなっていうことと、やっぱりその土地の人々に出会うためにツアーをするので、音楽聴くだけだったら今はインターネットでもこうやってラジオでも聴けるんだけども、その生のものに触れる、でお互いが生きている間にしかそれはできないことなので、それを共有する場所として、宜野座村のど田舎、僕もど田舎に住んでるので、そのど田舎っていうのがどれだけ素晴らしい場所なのか、 ということを、海外のミュージシャンと来てくださっている方と共有するっていう、
大越さんからも説明を受けるんですけれども、海外からミュージシャンをお迎えしたときに必ず沖縄、宜野座を案内すると、
はい、
でそこはやっぱり意味があると思ってるので僕たちは続けているっていう話してましたけど、まさにそこなんですね。
そこが一番大事なところだと思いますね。やっぱりその本当に先ほど言ったんですけど、その演奏するだけだったら一方通行のなんか音楽の押し売りじゃないですけど押し付けになっちゃうこともあるかもしれないし、でもやっぱその土地に触れて泊まって朝海を散歩してその土地の空気を吸ったら、やっぱり音は全然違いますよ。
そうなんですね。
明らかに他の会場というか日本のエリアで見た時に沖縄で演奏するミュージシャンはすごくリラックスしてやっているし、よくその宜野座村での公演の時に盛り上がってスタンディングオベーションになったりすることもあるんですけども、すごい熱狂的なライブですね。もうロックのライブみたいな状態になることもたくさんあるので、
ジャズのアーティストをお迎えすることが多いですよね。
はい。
で今回来てくださるカエル・シェパードアフリカントリオなんですけれども、もう松永さんとはもう長いお付き合い。
そうですね、2007年からで2011年にやるようになったので、
でもう沖縄は3回目、
5回目です。
5回目。
一度宮古島に行ったのがきっかけで、はい、それから最初のツアーが2011年だったので、震災直後で東京公演のアレンジが難しくなってしまったんです。予定はしてたんだけども、でそれで沖縄と宜野座と宮古島っていうツアーが実現して、でそれから帰る個人の意見としては宮古島は大好きで、アフリカみたいだと。
はあ、なんだろう、どういうところがアフリカっぽいんだろう。
パントゥーってお面があるじゃないですか。
あります、
ね、あれ全く同じデザインというか
今そこ来たかって思いました
あって、一度車を運転してる時にそのキーホルダーが落ちてたんです、はい、友人の車の運転してくれてる方、はい、でこれアフリカンのカイルが落としたのかなって思ったんです。でもちろんお面なので、はい、似たものは多分世界中たくさんあると思うんですけども、はい、そのパントゥーのお面はどうやって伝わったものなんですかって聞いたら、海に落ちてたと。
はあ、
でそれを聞いた時に、ありえなくはないんじゃないかなっていう。
そうですね、何が起こるか分かりませんから、
何が起こるか分からないっていう。
じゃあそこになんかそのなんていうんですか、共通感っていうんですか、そういうのをこう何か覚えたんでしょうか。
すごくあると思いますし、音楽的にも宮古に限らず、沖縄の音階というかペンタトニックのスケールというのは、ヨーロッパにはあまりないんですけど、明るいサウンドっていうのは、でもアフリカの民族音楽の中には全く同じような音の流れがあるので、音楽的にも文化的にも多分共通点はあるだろうし、それは福岡も同じようにあるので、どの土地にでもそういう風に交流があって何かきっかけがあって、そこでまた発展していくっていうことだと思
います。南アフリカを拠点に世界各地で音楽活動を続けているカイル・シェパードアフリカントリオなんですけれども、今回は5月29日日曜日、宜野座村文化センターガラマンホールでのコンサートということなんですが、どういう時間になりそうですか。
僕がいつも帰ると、演奏してた時によく思い出すことは、その2回目に宮古島を訪れた時のコンサートがすごく思い出深いもので、なぜかというと、自分もたくさんいろんなバンドの中で演奏させていただいていて、記憶に残るやっぱり音楽体験というか芸術体験、ライブ体験というのはいくつかしかないんです。多分それは良くないことなんだけれども、でカイル・シェパードのとの共演っていうのは僕の人生の中で一番最高の音楽体験だった。その自分の自我っていうものが吹っ飛んでいくっていう、それは本当に音楽でしか説明ができないんですけど、ただその自分がその音楽の中に入っていくっていう感覚になる、なんか違うものの中、森の中に入っていくような感覚だと思います。海の中に飛び込んだ時の感覚というか、バッと自分から解放されるっていう、でそれが 今の人にはとても伝えたいことだし、まあ、音楽全体がその産業が発達して80年代からこうどうしても商業ベースになってしまって、でルーツミュージックという、まあ、あの言葉ができたのもやっぱその元々ルーツの発想の日っていうところがあるだけれども、その商業主義が発達しすぎたからルーツっていう言葉が生まれたというか、ルーツミュージックという言葉が生まれたというのを、まあ、あのピーター・バラカンさんなんかもよくおっしゃってますけど、だからまあ今回の場合カイル・シェパードはルーツミュージックであり最先端っていうのは、あの僕はやっぱそのアフリカの伝統を継承しながらも、その継承した伝統的なものをその時代に最上のものにしてると思う。でその時代にのその時代に今の時代に生きている人たちに必要な音楽を彼は生み出しているから、そのインドであってもヨーロッパであってもカーネギーホールであってもっていうその場所を問わず、その共感してくださるファンが少しずつついてきてるんだと思うんですね。だから民族音楽っていうのはやっぱりその土地のものなんだけれども、どこの人間でも感じるこうなんていうかこう懐かしさみたいなものっていうのは確実にあるので、だからまあ、カイル・シェパード、まあ、カイル・シェパードに限らずそのギノザソンの国際交流音楽祭で続けていることは、まあ、ジャズという言葉にはなってしまうんだけれども、まあ、それの方が一番自由度が高い言葉だからジャズという言葉を使っていて、まあ、それぞれの文化を出してジャズという言語を通じて演奏している。だから僕はそれが沖縄でももっともっと起こってきてほしいし、僕自身も福岡の音楽も研究しているし、宮古島の音楽も研究しているし、まあ、国際交流音楽祭を通じて沖縄全体、日本全体、それぞれのバックグラウンドの、まあ、インスピレーションになってくれたら、それが一番嬉しいことだし、もちろん演奏しない人にとっても自分の生活の見え方が変わるとか、でその生活の中で僕もカイル・シェパードの音楽をよく聞くんですけど、どうしても仕事になると聞きたくないなみたいな感じになる音楽もあるんだけれども、カイルは疲れた時に聞きたいし、
はあ、
だから責任を持ってお届けしますみたいない
や、すいません、今のこの松永さんの話を聞きながら、私自分がこう植物になったような感覚に今襲われてるんです。なんて言うんでしょう、まあ、子供は土地の子って言いますよね、うん、例えば、まあ、私が沖縄の、まあ、父母を持っていたとしても、うん、私がアメリカで育てば多分アメリカの土地の子だと思うんですよ、うん、その感覚がなんかものすごく今襲われてるんですね。
お水持っていきましょう。
だからきっと同じような感じで、その何て言うんですかね、その土地の文化的なものっていうのに育まれて今いるわけなんです、うん、現代を生きてるんだと思うんですけれども、うん、多分そのルーツって皆さんなんかどこかでお持ちなんですよね、うん、で普段この現代の生活の中で忘れてしまってたり、ちょっと思い出さなくなってたりするのが何か触れたきっかけでバーッとこう湧き上がってきたりとかするんだと思うんですけど、うん、なんか今そんな感覚にものすごく陥って、うわ29日っていう感じですね。皆さんぜひたぶんいろんな感覚湧き上がってくるような気がしてますね。ぜひギノザの国際交流音楽祭の方に足をお運びいただきたいと思います。5月29日はカイル・シェパードアフリカントリオの、まあ、来沖ということになります。3回目ですね、ギノザソンのガラマンホールでは
3回目になるんですけれども、はい、まあ、今回そのアフリカからベースのシェーン・クーパーという、うん、ジョノ・スイートマンというドラマーが来るので、おそらく歴史的に見てもアフリカのピアノトリオが来たっていうのはアブドゥラ・イブラヒムという方が伝説的な方がいるんですけども、多分はっきりしたことはわからないんですけど、普段ヨーロッパのミュージシャンがリズムセクションなので、アフリカ人だけのピアノトリオっていうのは初めてなのかもしれないと思ってます。
カラモールすごい。皆さん沖縄で近くでそれを聞く、はい、体験することができますので、ぜひ行ってみてください。5月29日日曜日、ギノダソン文化センターガラマンホールで午後5時開演となっています。チケットは一般前売りが3000円、当日が3500円です。で学生がですね1500円となっています。小学生から大学生が対象となっています。 で、そして宜野座村はですね、村民割というのがあるんです。これいいなっていつも思うんですけれども、村民割引チケットはですね2500円となっています。宜野座村にお住まいの方、または宜野座村にお勤めの方が対象となっています。で、詳しくはですね、宜野座村文化センターガラマンホールまでどうぞ。電話番号 098-983-2613、983-2613となっています。ガラマンホールのホームページからもご購入いただけると思います。詳しくは、宜野座村文化センターガラマンホールで、検索してみてくださいね、はい、または E プラスでも購入できると思います、はい、でもディレクターとしていろいろと考えていくのもやっぱり楽しいですか？
いや、楽しくないことが7割強だと思うんですけどそれが、まあ、説明が難しいんですけど、その悩まずにやるものっていうのは意味ないと思うんですよね。その音楽の中ではもちろん悩みなくドンって入れるものなので、ただそのコンサートを計画するっていう時に、もちろん素晴らしいミュージシャンは世界中にいるし、日本中にいるし、沖縄にもたくさんいる。で、なぜわざわざこのアフリカからミュージシャンを呼ぶのかって言って、でそれが自己満足なのかっていうことも自分に対して問いただすし、でも、まあ、ここ数年はやっぱり演奏との両立っていうことを考えた時に、だいたい正月とかに自分の好きなミュージシャンをリストアップするんです、その時の気持ちを。で、ここにこの人が来てほしいとかで、カルタみたいにしてで、この人は来年ぐらいじゃないかなとかっていう風に、非常に独断と偏見でエゴイスティックに選んでるんですけど、まあ、そこが一番悩むっていうことが価値があるっていうふうに思っているので、だから今も音楽に対しては全く悩みはないです。ただどうやって伝えたらいいんだろうっていうことは常に考えるし、だからまあやっぱり一番感じてほしいことは、音楽を通じてその自分たちの故郷のことを考えてほしい。で、福岡、自分が住んでいるところもこの間地震で揺れたので、ああいう時にやっぱりその精神的な居場所っていうものを確立する。で、それはやっぱり何歳になってもすごく大切なことで、だから誰かに振られたり大切な人が亡くなったり、いろんなことあると思うんですけど、その時に支えになる居場所で、僕はやっぱりその昨日というかラジオ、他の番組でも新聞でもお話しさせていただいてたのは、やっぱり今からこうロボットが発達するし、で某猫型ロボットと某メガネの短パンの男の子みたいな関係、人間とロボットの関係っていうのは出るだろうし、で、まあ、どんどんそれが発達していくと思うんです。で、その時にロボットが完全な音楽を演奏する時代も来るだろうし、なんか時代も来るというか、多分10年もかからずにそれは起きる。じゃあ人間っていうのは何なのかっていう存在を問いただされる時に、悩めるっていうことと、すごくネガティブになれるっていうことと、でそれは今生きてると頑張って頑張ってポジティブって言われるんだけども、そのネガティブさっていうのが人間らしさだと思うんです。で、死ぬことができるっていうことが本当に価値あるものになってくると思うので、今をどう生きるか、で今感じて今そこに行きたいんだったら行くべきだし、今それを聞きたいんだったら行くべきだし、思ったことはさっさとやるっていうのがすごく大切なことだと思うし、まあ、昨日も僕ねんさんにお会いして、パワーがすごくて、もういつ死ぬかみたいな感じのいつでも死ねるよみたいな状態で
言いたいなそれ言いたい
っていう感じを感じ、まあ、僕も影響を受けたので、はい、それはやっぱりそのネガティブな意味ではないんですよ、はい、自殺願望とかそういうことではなくて、はいはい、もう後悔をしないように、今日はこれが食べたいんだったら食べようとか、でこれをしたいんだったらしようとか、うん、海に雨が降ってても行きたいんだったら行こう、で彼の音楽が聴きたいんだったら、まあ、ガラマンに来ていただくこともできるし、うん、福岡に来ていただくこともできるし、まあ、石垣宮古という場所も回っていくので、うん、だから掴むかどうか、うんうん、選ぶかどうかなので、それは その時に食べたい時に聞きたい時に聞きたい場所で聞いていただくっていうのが一番あの体がその言葉では説明できないんですけど、体調がいいとか気分が優れないっていうのと同じで、まあガラマンでは聞きたくないけど福岡で聞きたい日があるかもしれないし。
そうなんですよね。今回本当にあの福岡、愛知、京都、東京、そして、5月の30日に石垣、
はい、
で宮古が6月の1日ということでツアーがありますので、近くの機会を皆さん捉えてですね、聞いていただきたいと思います。本当時間足りないですね。また来てください。
ありがとうございます。
宜野座村国際交流音楽祭アーティスティックディレクターの松永聖剛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。